本日の説教は平和を祈る教会。
新しい主の日にこうして皆様と礼拝を捧げることのできる恵みに心から感謝をいたします。お一人お一人に主が寄り添い、悲しみには慰めを、喜びには共に分かち合う友を、そして礼拝から派遣される勇気を与えてくださいますように。この週も主の支えと導きに信頼して歩ませていただきたいと願っております。九州熊本を中心に大規模な地震が発生しました。災害によって亡くなられた方々がおられます。また続いて起こっている地震の中で不安な夜を過ごされた被災地の皆様のことを思っております。熊本の地の教会の方々もそうした中で礼拝を捧げつつ、なおこれからのどのような形でお支えできるかということを真剣に求めておられると思います。主の守りを祈りたいと思います。そして必要な手立てが立てられますように。九州の地には共同緑ヶ丘教会の前任牧師でいらっしゃいました松本俊之先生がおられますから、これからの支援についてまたご一緒に連帯したあり方もできるのではないかと思っておりますけれども、私たちも必要な手立てを祈りつつ求めていきたいと願っています。またお祈りにありましたように、教会員の加藤悦子さんが91歳で天に召されたというご連絡をいただきました。また私の連れ合いであります横田の母が先週12日に天に召されまして、葬儀を行ってまいりました。最初の主の日です。復活の礼拝であるということがどれほど慰めと励ましに満ちたものであるのか、また皆様とご一緒にこうして礼拝を捧げることができるということが私どもにとってどれほど大きな支えであるのかということを感じております。今朝私たちは共同緑ヶ丘教会創立86周年の礼拝を捧げています。85年間その時代その時代の中で主が建てられた教会としての歩みを与えられてきました。教会の歴史といいますのは、祈りの鎖チェインであると言われます。教会が何を祈ってきたのか、神と人と社会の中にあって、その祈りの歴史が教会の歴史です。そのことを思いますときに、私は教会の歴史といいますのは、歴代の牧師の先生方をはじめとするお一人お一人同時に、そこに集う一人一人が祈りによって形作ってこられたものであるということを思っております。どの一人が欠けても、今のこの教会の形はなかった。そのようにかけがえのないお一人お一人がこの共同緑ヶ丘教会に集い、毎週の礼拝の心から捧げることによってその歴史を紡いでこられました。大きな方針や行事によって具体的な形が表されてきたかもしれませんけれども、しかしそこに祈る人がいる、そのことを抜きに教会の日々を考えることはできません。祈りは自分の日常、抜き差しならぬ思いやどうしようもないと思われる状況があっても、うめきも嘆きも辛さも主の前に注ぎ出すことです。祈りの最初の声はああというため息のようなものであったかもしれません。しかしその言葉にならない思いであっても、自分の世界に沈んでしまうのではなく、 それに耳を傾けてくださる方がおられる。苦しみに身を低くして傍らに立ってくださる方がおられる。そのことに信頼して、自分の限りない深い闇を抱えながら、ああ主よと呼びかける、そこに祈りが生まれてきたのだと思います。自分の世界を突き破って主に呼びかけることができる。そこに新しい世界が開けていくことにかける、それが祈りというものなのではないでしょうか。祈り続けてきたところに教会は命を与えられてきました。皆様の祈りがこの教会を形作ってきたと思います。そしてこの年、私たちは2016年度の教会の主題として、新しい歌を歌おう、平和を祈る教会という主題を掲げることにいたしました。20世紀に作られた大きな壁、東西ドイツを隔てていたベルリンの壁が1989年11月に壊されたとき、私たちは東西冷戦の終わりがやってきたことを実感しました。しかし21世紀を迎えた現在、世界で一番おそらく大きいであろう壁は今パレスチナにあります。1948年にイスラエルがパレスチナの地に建国されたとき、その後続く紛争の中で、イスラエルは2002年以降、ヨルダン川、西岸側に分断の壁を、分断壁を建設し始めました。壁はなんと、その総延長、長さが450キロあります。ベルリンの壁の160キロを大きく大きく上回る壁です。国際司法裁判所は壁の建設を国際法違反と勧告しましたけれども、和平交渉は頓挫したまま再開のめどは立っていないと言われています。ちょうど新聞にこの分断の壁を生きる人たちを映した映画が紹介されていました。オマールの壁という映画です。青年は言います。仕事や学校に行くため、恋人に会うため、壁を乗り越え、警察に捕まる人は今もいるし、銃で撃たれることもある。この壁のせいで生きづらい。俺たちに自由はない。平和の都と呼ばれ、聖書の舞台となったエルサレムは今壁で阻まれた場所です。聖地旅行と言われるたびに私は痛みを覚えます。今最も平和がない場所、それがこの聖書の地です。イスラエルは壁の建設をテロリストの侵略阻止のためとしていましたけれども、実際には第三次中東戦争の休戦ラインを越えてパレスチナ側に大きく食い込んでいます。パレスチナの村は分断されて、農地や病院、学校にも行けない。子どもが病気になってもその壁を越えていかなければならないので、何時間も何十キロも遠回りをして行かなければならない。家を追われた人々の絶望が広がっています。長期化する占領によって家を奪われ、職にもつけず、絶望した若者がイスラエル人を襲撃する事件も後を絶ちません。21世紀は壁の時代と 呼ばれるかもしれないとさえ思っています。アメリカの大統領候補の予備選では排外主義的な言葉を語る候補が優勢だと伝えられています。メキシコ国境に不法入国者を阻止するための巨大な壁を築こうと呼びかけて喝采を浴びている。そして私たちの自身の生活もどうでしょうか。さまざまなところで壁が築かれています。日本の社会は戦後70年武力を放棄することで平和を表してきましたが、武力という壁を築くことで戦争への道を開こうとしています。私たちは壁を築くことによって自らを守ろうとする社会を生きている。人はなぜ壁を築くのでしょうか。不安や恐れ、恐怖が人に壁を築かせます。それは大きな国際社会の問題だけではなく、私たちの生活の中でも経験することなのではないでしょうか。人と人との間の信頼が失われ、不安や怒り、恐れがあるとき、私たちは自分の周りに固い壁を築いていきます。それによって自分を守っていると考えているかもしれない。壁を作る時代は真を見失っている時代、信じることができない時代だということができるかもしれません。信じることができないからこそ壁を築き守ろうとする。私たちが生きているこの社会、現実は、そして私たち自身も信じることができない。それは他者を信じることができないだけではなくて、実は自分自身も信じることができないでいる。それが今の壁を築く私たちの姿なのではないでしょうか。実はこの何年かそのような中でも、パレスチナ側にもイスラエル側にも共に生きることを模索している人々がおられることを私は知らされてきました。日本にもあります YMCA や YWCA の方々が、オリーブの木を贈る運動をしておられます。パレスチナの人々にとってオリーブの木は生活を支える貴重な栄養源であり、オイルや石鹸の原料などにも使われる命の木と呼ばれています。 YMCA や YWCA というキリスト教を基盤とした働きをしている団体によって世界中から7万8000本が贈られ、日本からもオリーブの木が贈られて、パレスチナの人々もイスラエルの人もそれを一緒に植樹する、木を植えるという作業を通して平和の種まきをしていこうという働きが広がっているということを伺いました。壁ではなくて架け橋を。キリストの平和を求める私たちは、壁によって分断される社会ではなくて、分断されようとしているところに架け橋を架けようとする、そういう群れなのではないでしょうか。今日ご一緒に耳を傾けましたエフェソの信徒への手紙にはそのことが記されていました。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、キリストの十字架というのは何であったのか。それは敵意という隔ての壁を壊すものだった。この教会の教会に向けて書かれている。 壁を壊すものだ。キリストの十字架のシンボルというのは人々の間にある壁を壊すものだ。和解と平和のメッセージです。ここで言われている隔ての壁といいますのは、神殿の異邦人の庭に立っておりました高さ 1.5 メートルの石の壁のことを指していました。この壁に隔てられて異邦人は神殿の中に入ることができなかった。イエス・キリストが十字架によってもたらされた和解は、対立してきたユダヤ人と異邦人、あるいは民族の違い、宗教の違いということで対立してきた二つのものを十字架にかけた、敵意を滅ぼしたと言われているのです。そのことによってキリストは何より難しい対立の中にある二つの間に新しい人を生み出していく。新しい人というのは和解によって生み出されていく人です。和解を受け入れて生み出されていく、そういう新しい人を作り上げていく、そういうビジョンをここで語られているのです。教会が祈り続けていくことは、いつでも隣人と出会うことです。壁ではなく新しい架け橋を作っていこうとすることではないでしょうか。神と人との間で架け橋としての働きをすることなのではないでしょうか。新しい人へ変えられていくということが起こると、イエス・キリストは私たちに十字架によって示してくださった。新しい人が生み出されていくと十字架によって示してくださったです。新しい人は隣人と共に歩む人へと変えられていきます。自分だけで自己完結するあり方ではなく、今生きている世界に和解を作り出すことを目指して生き続けようとします。私たちが壁を築くときはどんなときなのでしょう。創世記の一章を見ますと、神はこの世界を創造されたとありました。6日間一つ一つのことを創造されたこの世界を、光を、そしてすべての生き物を生み出され、人間を生み出されました。その一日一日一つ一つのかけがえのない技に対して主は良かった、祝福して言われたと語られています。そして一番最後に、神は人を作られ、すべてのものはとても良かったと言われています。この良かったという言葉は美しいという言葉なんです。とても美しかった。世界も人も非常に美しかった。しかしその美しい世界を、そして私たち一人一人を、私たちは壊してしまいました。敵意や憎しみや恐れや不安によって、私たちは自分というものを、本来美しいものとして与えられる自分を壊してしまっている。だからこそ、あなたは本来、この世界は本当に美しいものとして、素晴らしいものとして与えられているんだ、ということを、神はこの聖書を通じて私たちに語りかけておられるんです。イエス・キリストの十字架は、私たちがどれほど大切に神に思われているのか、傷つけてしまった自分をもう一度回復して歩んでいくために十字架が与えられています。私たち一人一人の命の終わりがどのような形で迎えようと、私たちの人生が無駄になることはない。イエス・キリストの十字架はそのことを表してくださいました。 十字架の死という悲惨な死と呼ばれるような死に方であろうと、不条理の死と呼ばれるような最後であろうと、神はそれを愛をもって用いてくださる。神の国を待ち望むシャロームのために用いてくださる。それを私たちに示してくださっているのだと思います。新しい人に作り上げて平和を実現すると語られています。平和と語られている言葉はシャロームという言葉です。シャロームというのはこんにちはとかおはようという挨拶でも語られる、あなたに平安がありますように、平和がありますようにという言葉です。平和がありますように、あなたと神との間がつながっていますように、そしてあなたと隣人との間がつながっていますように、そして誰よりもあなたが自分自身を取り戻すことができますように、偽りの自分、ハリボテのように大きく見せようとして力を振ろうとしている自分ではなくて、枯れ枝のようになっている時にも、悲しみの淵にある時も、神に支えられている自分を見出すことができますように、シャロームはそういう挨拶です。ただ戦争がない状態を言っているのではなく、神が作られた創造の初めのように一つ一つのものが生き生きと生きている状態のことをシャロームと言っています。マーティン・ルーサー・キング・ジュニアという方が1960年代アメリカの公民権運動のために大きな働きをされました。黒人解放の働きをした方として私たちにもよく知られている方です。マーティン・ルーサー・キングはシャロームというのは欠けているということに気づくことが始まるというふうに言っています。もともとシャロームという素晴らしいもの、良きものとして作られた。でも私たちの現実はそれが欠けている。美しいものとして作られた私自身も、この社会も、世界も、欠けているものがあるということに気づくことから始まると言われました。紛争や差別、貧困、災害、そうした欠けている状態の中で私たちは出会いが与えられていきます。欠けていることに気づいてそれに取り組むところからシャロームは始まる。欠けているところに取り組んでいる姿をシャロームという。シャロームという言葉は静止した状態ではありません。欠けているところに取り組み続けている姿をシャロームと言います。動き続けている姿、架け橋を架けようとし続けている姿です。私たちはどれほど自分のできることが小さいと感じても、それに取り組む力を与えられています。取り組むというと行動ですけれども、それは信ずることにとどまり続けるということだと思います。真なき時代、信ずるということのできない時代に信ずるということにとどまり続けるということがシャロームの始めなのではないでしょうか。熊本の災害の様子がテレビで放映されておりました。大学の学生アパートの倒壊した様子が映し出されて、本当にそれは心の痛むことでした。救出された学生の一人が、そういう時にマイクを向けられる、またマイクを向けるというのも辛いことだと感じるのですけれども、語っていてくれたのは、何時間経ったとか時間をあまり気にしないようにしていました。救いは必ず来ると信じていました。そうして仲間と励まし合っていました。そう語っていました。信じる、そのことが私たちに生きる力を 生み出していくのではないでしょうか。取り組む力を生み出していくのではないでしょうか。私はとても好きな言葉があります。小山浩介先生とおっしゃる日本の神学者でいらした、ニューヨークのユニオン神学校で教え、タイで活動された神学者がおられますけれども、小山浩介先生はシャロームというのは、本当に大変な思いをして苦しい思いをしている人の目の前でおろおろすることだと語られたんで、私はこの言葉を本当に胸をつかまれたような思いがしました。何かに取り組んでいくとか、何かに自分がこう連なっていくというのは、もう答えが見えていて、どういう形で取り組んでいいのか分かって、スマートに何かをやっていく、そういうことではなくて、本当につぶやいて、言葉にならないような思いを抱いて苦しい思いをしている、そういう人の一人一人の傍らに立っておろおろすることだ、おろおろする時間を一緒に過ごすことなんだ、おろおろしながらどうやったら今私たちができる、その本当に一粒の種まきができるかを一緒に考えていくことだ、そう言われました。私は小山先生の言葉がとても大好きです。いつもおろおろするからです。いろいろな問題が起こった時にパッと明暗が思い浮かぶわけでもなく、そしてこれをやったならば全てが解決できるというふうな魔法の何か法術を持っているわけでもないんですね。一緒に考え祈るけれども、おろおろする時間が過ぎていく、でもその中で一緒に取り組んでいこうとする姿の中に、私たちは神様のパートナーとして招かれているという、私たちのシャロームの形があるのではないでしょうか。そのことを本当に信頼しながら一緒に歩んでいこう、悲しみや苦しみの声を上げている人、必ず救いは来ると信じてました、そういう今救いを求めている人たちのつぶやきや声に耳を傾けて祈ろうとするところに、教会の姿はあるのではないでしょうか。2016年共同緑ヶ丘教会の1年の歩みが、そのような小さくされ言葉にならない思いを持っておられる方、平和を待ち望みながら自分でも何をしていいかわからないと思っておられる方もあるかもしれません。そういう一つ一つの事柄の中に、私たちは耳をそば立て、その声を共に聞き、おろおろしながら、それでもいい、その時間を大切にして平和を作り出す教会でありたいと思うのです。私たち一人一人であらせていただきたい。私たちは神のシャロームを、平和を共に作り出すために作られています。そのことに信頼していきたいと思います。信じていきたいと思います。私たちの技とそして行いがどのように小さくとも、その一粒の麦を決して無駄にしないで豊かに実を結ぶと言ってくださった主が、それを用いてくださることに信頼したいと思います。この礼拝で海外に派遣されていく兄弟がおられます。その地にあって架け橋の働きが豊かに委ねられ、かの地にある健康とお働きのすべてが豊かに祝されますように祈りたいと思います。悲しみと寂しさの中にある愛するものを天に送られた家庭、一人一人の上に主の慰めと寄り添い、それを励ます祈りがありますように祈りたいと思います。そして武力という隔ての壁ではなく、架け橋を架けていこう、その教会の働きを私たちはこの2016年求めていきたいと願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、85年あなたは幾多の困難の中をこの教会を育み養い、先頭に立って導いてくださいました。 同時に群れの中で弱さを覚えている方のしんがりに立って、その方々が漏れ落ちることのないように祈り働く人をも立ててくださいました。心から感謝をいたします。この教会が多くの人々の祈りと技によって今この地に建てられていることの幸いと祝福を覚えています。同時に常に教会は刷新されて、今この時代に語るべき福音と神の国の幸いとを述べ伝える使命を与えられています。私たちの社会、この時代は壁を作り出す時代であり、私たちの関係性です。しかしイエス・キリストが来られて、壁ではなく架け橋となるように招いてくださいました。私たちはその許しと和解とを信じて歩み出したいと願っています。この社会の中にあって、私たちは神の国の福音を述べ伝える群れとして、あなたから召されていることの光栄を覚えていくことができますように、私たち一人一人を豊かに用いてください。聖霊の導きによってあなたの器として用いてください。今悲しんでいる方、慰めを必要とし癒しを与えられたいと願っている一人一人にあなたが寄り添ってくださいますように、上よりの癒しと慰めが私たちを癒すただ一つの手立てだからです。しかしそれを伝えてくださる兄弟姉妹の祈りがあることを感謝いたします。この礼拝の時を病床にあって守っておられる方々の上に届いてくださいますように、社会の中で孤独のうちに自分の存在を祝うことができない孤独な魂をあなたがどうぞ招きと祈りのうちに置いてくださいますように、私たちはここから派遣されていきます。それぞれの場にあってあなたから与えられている種をまき、花を咲かせ、実を実らせることができますように力を与えてください。主がこの教会の歴史のすべてを導いてくださったことを感謝し、また未来の主であることに信頼して、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。